はい、皆さんこんばんは。2019年6月、5日水曜日の祈祷会、また学び会の録音になります。今日からリビングライフの6月号、まあ、5月号も6月号もずっとエレミア書なんですね。先月エレミア書最初から通会いたしましたので、今日続けて、今日ちょっと皆さんに、周知されませんので、5月号持ってこられている方も多いかと思いますが、遠慮なく6月号のプリントいただいていただければと思います。ということで、今日から6月号エレミア書を最後まで行かさせていただきたいと思います。で、今日は昨日の箇所ですね、6月4日の箇所、エレミア書10章の1節から11節、エレミア書10章の1節から11節、一つの道に歩むと、そういうタイトルで学ばさせていただきたいと思います。聖書を購読いたしますが、その前に今日も2つの質問ありますので、それをお読みしてから、聖書購読をさせていただければと、思いますね。さあ、クエスチョン1の方ですね。1は、偶像に何の力もないのに、それということが書いてありますね、この10章で、ね。なぜ人は偶像を作り拝み頼り、これに仕えようとするのでしょうという質問、第1問。2つ目は、これらの偶像警告、今日の箇所も、偶像に対する警告ですね、主の言葉の背後に、あなたへの神のどんな思いが秘められていると思いますかって、どうして主は私たちにこの偶像を啓発会するようにと言われているのかって、その背後にある神様のお心は、気持ちは、思いは何でしょうかという、まあ想像して考えていただければと思いますね。さあ、それでは、エレミア書10章1節から、奇数節を、しかし私読みますので、皆さん偶数節を、音読して、いただければと思います。エレミア書10章1節、新改訳聖書ですね。イスラエルの家よ、主があなた方に語られた言葉を聞け。2節どうぞ。
主はこうせられ、異邦人の道を見ながら天の
国々の民の習わしは虚しいからだ。それは林から切り出された木、木工がナタで作ったものに過ぎない。それは銀と金で飾られ、釘や土絵で動かないように打ち付けられ、のみで動かないように打ち付けられる。5節の。
それは
霧
畑の証のようで、物も言えず歩けないので、いちいち運んでやらなければならない。そんなものを恐れば災いも幸いも下さないからだ。
主よ、あなたに並ぶものはありません。あなたは大いなる方、あなたの皆は力ある大いなるものです。7節、はい。諸
国の民の王よ、誰があなたを恐れないものがありましょうか。それはあなたに対して当然なことです。諸国の民のすべての知恵ある者たちの中にも、そのすべての王国の中にも、あなたに同じようなものはいないからです。
彼らは皆間抜け者で愚かなことをする。虚しい神々の戒め、それは木に過ぎない。9節。
金箔はタルシシから、金は古傘から運ばれ、偶像は木工と金細工品の天下です。その衣は青色と紫色、これは皆名称の作。
しかし主は誠の神、生ける神、とこしえの主、王。その怒りに地は震え、その憤りに国々は耐えられない。11節、最後ご一緒にどうぞ。はい。あなた方は彼らにこう言え、天と地を作られた神々は地からも、これらの天の下からも滅びると。アメン。さあ、それでは2つの質問ありますので、皆さん少し考えて、回答していただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、聖書箇所と質問をもう一度繰り返したいと思いますが、旧約聖書エレミア書の10章、エレミア書10章1節から11節まで、質問の今日の2つの質問、1は、偶像に何の力もないのに、なぜ人は偶像を作り拝み頼り、これに仕えようとするので しょうかという質問ですね。偶像に何の力もないのに、なぜ人は偶像を作り拝み頼りこれに仕えようとするのでしょう。二つ目は、これらの偶像警告なる主の言葉の背後に、あなたへの神のどんな思いが秘められていると思いますかと。これらの偶像警告なる主の言葉の背後に、あなたへの神のどんな思いが、秘められていると思いますかという、この2つの質問ですね。さあ、それでは皆さんも少しお時間を取って考えていただけると、深い学びになるかなと思います。一度録音をポーズさせていただきまして、ディスカッションが終わりましたらまた解説の時に、録音を再開させていただきたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、さあそれでは、エレミア書10章1節からの解説になりますね。はい、一節、この、まあ、読んでいただきましたように、偶像礼拝に対する警告で、これを読んだとき、クリスチャンで結構、私にはあまり関係ないやと思う方もあるかと思うんですけど、本当に関係ないのかということを、今日また学んでみたいと思いますね。まず、偶像礼拝について警告なんですけど、2節からじゃないんですよ。1節からなんです、これ。10章。まあ、当たり前のことですけど。一節の言葉って偶像礼拝と一見関係ないように思うかもしれませんが、一番大切なことかなと思うんですね。偶像礼拝というのは私たちの心の状態のことですよ。何か、物を拝むって、でもその拝んでいるっていうことよりも、その拝む心の方が聖書は解いているんですね。そういう意味でもですね、この一節なくして偶像礼拝語れないかなと思うんですね。イスラエルの家よ、私たちは神の家、神の民であるってことですね。まず私たちが誰であるかっていうことから始まってるわけです。戒めというのを、私たちが誰であるか、そしてこの神が私たちにとって誰であるかって、ここから始めないと単なる宗教的な do don't で終わってしまうわけですね。戒律で、そうではない、私が誰であって、この私に語られている神が私の誰であるかって、ここが常に出発点であるかなと思うんですね。はっきり書かれています。主があなた方に語られた言葉を聞けって。すなわち私たちの生活、生き方の中で、誰が誰に語った言葉を私たちは心するのかって、誰が誰に語った言葉を耳を傾け心し、そしてそれに従うのか、聞き従うのかってことが最も大切なんですよ。いろいろな声がありますよね。肉の声、私自身の声もあるでしょう。この世の声もありますでしょう。内部からも外部からも声があるけど、もう一つ、神の声、神の語りかけ、これに、しかもこの神の言葉というのは、私たちに語られただけではなくて、神が私に直接語られる言葉だって、サミエル、サミエルって呼ばれたように、マリアと呼ばれたように、ラサロよ呼ばれたように、ザーカイよ降りてきなさいと語りかけられたように、この神の言葉は私自身に神が語っている言葉なんだという、ここの出発点外しちゃいますと、意味がなくなってしまうと思うんですね。ですから私たちにして、誰が誰に語られた言葉をあなたは信じ、それに聞き従うのかということ、これが一節です。偶像礼拝の罪が偶像礼拝について問われる前に問われるべきことだと、そう思うのでありますね。さあ二節から、主はこうおせられると括弧の中に入ってますね。異邦人の道を見習うなと。道という言葉、しかも異邦人の道、まあ神を信じない者たちの道、 すなわち道は一つではないということですね。二つの道があるということです。異邦人の道と、それから神の民の道と、二つの道があるって言うんです。そしてここで言われているのは、あなたは自分の道に歩みなさいって。私が道であると言われたイエス様、このお方が私たちの神であるならば、主であるならば、当然このお方の道に歩まなければならないということを教えられるわけですね。私たちの周りにある他の道は全部異邦人の道です。なぜならば、私は道であるの道には定冠詞座がついています。たった一つしかないということです。救いの道も天への道もたった一つしかないということ、その道に私たちは歩むものであって、決して異邦人の神を信じない者たちの道を歩むな、見習うなと。見習うから歩むんですね。見習うって見るっていう言葉から来てますでしょ。見るからですよ。目の欲ですよ。それが罪であると聖書は言いますが、目の欲、アダムとエヴァでもそうでしょ。罪、目の欲、異邦人の道を見つめるなって。私たちが見つめなければならないのはイエス・キリストという道だってことなんです。違った道を見ていたら、そこから多く影響されてしまう、習うってことは影響されるってことですよ。見続けて影響されたら、その道に歩むようになってしまうってことです。ですから、それらの道、生き方を見てはならない、見つめてはならない、欲しがってはならないってことです。大切なことだと思いますよね。どの道を私たちは見つめるのかって、歩く前にまず見て歩くわけですから、人が歩くときにはね。そういうことが言われてるのかなと思いますね。まあ、実はこのイスラエル、ユダ、そして現代この日本に生きる私たちもちょっと似ているんです。イスラエルもユダも周りは全部、周りの道は全部異邦人の道ですよ。偶像礼拝です。偶像礼拝に囲まれた中で、イスラエルという国は異邦人の中でたった一つ神を信じる民として、神の家として選ばれたわけですよ。ですから周りは全部異邦人の道です。囲まれているわけですね、偶像に。私たちもそうじゃないですか。この日本にいれば、まあ、もう目に見える偶像だけではなくて、目に見えない偶像、生き方、考え方、道っていうのはそういうものでしょ。生き方、考え方、まあ、フィロソフィーって言いますかね、判断、私たちの世界観、それらのものですよ。考え方、習慣、生活、それらのを含めて、道ということができます。ですからイエス様が、私が道であるって言った時には、私たちの全てであるわけですよ。考えでもあり、判断でもあり、私たちの見方でもあり、世界観でもあり、また実際の日常生活、信仰とはライフスタイルだと、何度も申しておりますが、私が道であるっていうのは、これ全部含んでいるわけです。ですよね。ただ日曜日だけ教会来て、学んでね、礼拝していれば、それで道を歩いているか、そうではないってことでありますよね。私たちもまず偶像に囲まれているんだって。そういう異邦人、神のない民の考えや生き方に、周り囲まれているんだってことを忘れちゃいけないってことでしょう。私たちは神の民だということを忘れないということですね。だからこそ、一節にあるように、だからこそ私の言葉に聞き、これに日々生きていないと、私たちも彼らの道、私たちの周りにあるこの時代、人々の生き方、考え方、それらのものに影響されてしまうってことなんですよ。 何の抵抗もなくそれらのものを身につけてしまうということ、同じような考え方、同じような生き方になってしまうということですよ。そしてここでは、天の印におののくな、異邦人がそれらにおののいてもと、このように書いてある。多くの恐れがありますよね、私たちの周りに。そう思いません？ニュース見てても、そう感じますよね。私も牧師で前もお話ししましたけど、劇団とかね、芸能人、映画ですとか、時々過去に呼ばれるんですよね。要するに あの人たちも非常にこういろいろ恐れているんですよね。行くと分かります。なぜ呼ばれたのかなっていうと、呪いから、ほらだっていろんな役をするわけじゃないですか、俳優さんって。中には殺人ですとか恨みですとか悪霊ですとか、そういうものもこの劇や映画やテレビの中では当然彼ら演じるわけですよね。でなぜ呼ばれるかっていうと、恐れているっていうのがあるんです。異常にそういう呪いですとかね、そういうものを恐れているから。まあでも神を信じてるわけではないのに、真剣にやっぱり言って話すると聞きますよね。今日のこのエレミア書のようにね、何一つ恐れる必要はないって、偶像にはこれらのものは何の力もないと、恐れる必要はないんだっていうとお話ししますけども、恐れるっていうことが入り口になっちゃうんです。恐れること自体が危険なんですね。しかし人の心の内には多くの恐れがあるってことです。なぜ恐れがあるかっていうと、それは人の心に罪があるということの証拠なんですよ。罪がなければ恐れなんてないんです。でも私たちのうちに罪があるから私たちは恐れるんですよ、多くのものを。それを解決してくださるのはね、牧師じゃないですよ。イエス様はこのお方以外にはありませんよという話をするわけでありますがね。恐れる、おののくなと、これ、新約聖書ですが、新共同訳聖書は恐れるなって、口語訳ちょっと見てないですけど何だったかなと今思ってましたが、少なくとも新共同訳聖書、恐れるおののくなというのは恐れるなってことですね。まあここで書きました。私たちは誠の神を離れると、離れるって距離が神にね、近くあればいいんですけど、サタンも何もすることはできないんですけど、スペースが空きますとね、その間にサタンが入ってきたりするわけですよね。不信仰の種をまいてきたり。ですから私たちはいつもイエス様に、私につながっていなさいって、私につながっていなければあなた方は何もできませんって、ブドウの木と枝ですよね。その通りです。離れますとですね、このお方から私たちが心や思いや生活が離れますと、恐れや不安やいろいろなものが私たちの心の内に流れてくるんですね。なぜ流れてくるかっていうと、離れてるからなんです。誠の神を離れると、人は偶像を恐れ、人を恐れ、この世を恐れるようになるんです。ということは、イエス様と一つに会ってれば、イエス様の近くにいれば、偶像を恐れることも、サタンを恐れることも、そして、人を恐れることも、いろいろな環境や出来事を恐れることもないってことなんですね。これに、この離れるとですね、人と偶像を恐れる、恐れるとどうなるかっていうと、影響されるんですよ、私たちの言動が、私たちの判断力が、私たちの生き方が、考え方が影響されるんですね。そして、これに使えるように、なると、私たちの目がですね、神様からそれの方のものに問題や試練や敵や いろんなものに私たちの目が映ってしまうんです。でも私たちは何があっても問題や試練を見つめるのではなくて、問題や試練がないって言ってるんじゃないですよ。問題や試練やいろいろな攻撃やいろいろな迫害や、その中であってもそれらのものに目を留めるのではなくて、イエス・キリストに目を留める、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離さないでいなさいと聖書は語っている。離さないでいるならば、私たちはね、恐れないようにしよう、恐れないようにしようってする必要ないんです。イエス様の近くにあってイエス様を見つめていたら、恐れは闇は自然と勝手に消えていくんです。光をつけたら部屋の中に、暗い部屋の中に勝手に闇が出ていくように、闇を追い出す必要ないんです、私たちの心から、ね、イエス様を見つめるということですね。なぜなら私たち人というのは、先ほど、ディスカッションの時に何人かの方が言われておりましたけども、私たち人はですね、一人で生きていけるようには作られなかったっていうことなんです。これが人のネイチャーですね。私たちは使える存在として、神に使えること、そして互いに使える存在として創造されたんです。もともとこれが人なんですよ。よく人という字はね、これ日本で支え合ってっていう、日本でもよく聞くじゃないですか。その通りですよ。ただ人だけではないんですよ。人を支えて人に仕えるだけではなくて、私たちはまず神に仕えるために、神と共に生きるために作られたんですよ。ですから一人で生きれる存在ではないんですね。自存できる存在ではなく、無意識のうちに私たちは作られたから、そのように人は何かに頼り属し、また使えようとする存在なんですよ。そういうものなんです、私たち人は。ですからここから誠の神を取り除いてしまったら、神の代わりに私たちはいろいろなものに属し、いろいろなものを愛し、いろいろなものに頼り、いろいろなものを信じ、いろいろなものに仕えてしまうってことなんです。そういう存在なんだということですね。3節4節参りましょうか。ここからいろいろ「むなし習わしどうのこうの」という言葉が書いてありました。ここにまず最初ですね、国々の民の習わしはむなしいからだ。これ偶像がむなしいって言ってるんではないんですよ。偶像でむなしいなんてありえないですよ。偶像はここで言ってるように木や石や物なんですから、偶像がむなしくなるわけないんです。もうね、偶像物自体はニュートラルですよ。良くも悪くもないですよ。それが虚しくなったりですね、悪になったりはしないわけですよ。じゃあ何が虚しいかっていうと、それの木や石で作られた偶像が虚しいのではなく、神の代わりにこれを作り頼り信じ使える人の心が虚しいっていうことを言ってるんですよ。ですから実際にですね、恐れもそうなんです。偶像を恐れる必要なんて何一つないんですよ。偶像ってただのものですから、石ですから、木ですから、それらのものに何の力もないわけですよ。それ後半ちょっとかかしのところでいきたいんですが、これね、皆さんここエゼキエル書のですね、今日10章でしょ。ここ読んだらですね、このイザヤ書のですね、ここ書いてきましたが、14章を思い出してほしいんですね。っていうの、面白いことが書いてある。もう一番聖書の面白い部分の一つかなって私は思うんですよ。こんなことが聖書に書いてあるのって、通読した方はここ来た時にびっくりしたかもしれませんが、イザヤ書のね、そこ書いてきました。皆さんの聖書、口語訳聖書で1006ページです。ちょっと開いてみてください。44章です。ごめんなさい、間違ってますね。44章です。イザヤ書の44章です。ごめんなさい、直してください。14じゃなくて44の、9節からですね。44の9節からですね。ちょっと読んでみたいと思いますので、ね、全部ちょっと読めないんですけど、イザヤ書ですよ。44の9節から1006ページになりますね。9節ご覧ください。偶像を作る者は皆虚しく。よろしいですか皆さん。偶像が虚しくって書いてないんですよ。 偶像を作るものは虚しいって書いてあるんです。偶像に頼るもの、偶像を信じるものは虚しいって言ってるんですね。彼らの喜ぶところのものは何の役にも立たないって、ね、立派なものを作ったとしても何の役にも立たないって。その信者は見ることもなく、また知ることもない。故に彼らは恥を受ける。誰が神を作り、また何の役にも立たない偶像をいたか。見よ、その仲間は皆恥を受ける。その細工人らは人間に過ぎない。作ったのは人に過ぎないんだって。いくら立派な神であっても、彼らが皆集まって立つとき、恐れて共に恥じる。鉄の12節、鉄の細工人はこれらを作るに炭の火を持って細工し、土を持ってこれを作り、強い腕を持ってこれを鍛える。彼が飢えれば力は衰え、水を飲まなければ疲れ果てる。木の細工人は線を引き、鉛筆で描き、カンナで削り、コンパスで描き、えらい詳しいですね。それを人の美しい姿に従って人の形に作り、家の中に安置する。14節、彼は紅白を切り倒し、あるいは樫の木、あるいは柏の木を選んで、それを林の中で強く育てる。あるいは紅白を植え、雨にそれを育てさせる。こうして人はその一部を取って焚き木として、これを持って身を温め、またこれを燃やしてパンを焼き、また他の一部を神に作って拝み、刻んだ像に作ってその前にひれ伏す。その半ばは、半ばは火に燃やし、その半ばはで 肉を煮て食べ、あるいは肉を炙って食べ飽き、また身を温めて言う。ああ温まった、温かくなったと。そしてその余りを持って神を作って偶像とし、その前にひれ伏して拝み、これに祈って、あなたは我が神だ、私を救えと言うと。まあこんなことが、聖書に書いてあるんです。そのような、あ、私たちの姿は神を見られたということでありましょうね。虚しいのは偶像ではない。これらの石や土や木を神と伝えて、これを使い拝む人の心は虚しいと神は言ってるわけですね。五節ありましょうかね。それはキュウリ畑、なんでキュウリが出てくるのか分かんないですけど、キュウリ畑のカカシのようで、皆さんカカシありますね、日本でも。時々カカシに止まってる鳥がいたりしますけどね。もう、大好きね。はい。こういうことなんです。まあ、よくカカシのように言ってくれたなと思うんですけどね。これはもう最高の、良い表現かなと思います。人が、そこ書いてきました。鳥を恐れさすために作ったカカシ。そうですよね。自ら動くことも何かをすることもできないんです。なんか、風でこう動いたりね、ぐらいでしょ。何の力もカカシ自体にはないのですが、もし鳥がその何の力も何の命もないカカシを恐れたとしたら、その力と役割を発揮するわけですよ、カカシは。そうですよね。ですから、その力はカカシのうちにはないっていうことなんです。同様に偶像も、これをサタンが用いて人を恐れさせたり引きつけたりすることができれば、サタンにとっては力強い武器となるっていうんですね、道具となるっていうことです。恐れというのはサタンの最大の武器って、これは聞いたことありますでしょ。でもね、サタンは恐れというものを持っているわけではないんですよ。サタンはもちろん父なる神を恐れていますよ。でも恐れというなんか武器を持っているわけではないです。恐れはサタンの最大の武器だって言われるんですけど、サタンがその武器を持って私たちにヒャッてやってるわけではないんです。カカシと同じなんです。その恐れは偶像自体ではなくて、偶像になんか霊の力があってですね、それが私たちを呪うって、そんなことがないんです。カカシなんです。あれは木や石や鉄なんですよ。偶像自体でこれを見て思う人の心なんですよ。それを恐れる人の心なんですよ。それがサタンの唯一の武器なんですよ。だからサタンがなんかね、恐れを置いていくわけではないです。 私たち自身がその恐れを作ってしまうんです。
心の内、
神から離れると私たち人は全てのものは恐ろしく見える。ですから鳥がね、カカシを見てあれが本物だ、命があるって思ったらそれは恐ろしいでしょ、近寄らないでしょ。それと同じだっていうこと、カカシであるっていうことを言ってるわけですね。ああよく言ってくれたなと、思いますね。災いも幸いも下すことはできない、すなわち命も何の力も影響力もそれ自体にはないんだってことを言ってます。だから皆さん何一つ恐れる必要はないです。恐れてはならないってことなんですよ。逆に恐れるから罠にかかっちゃうんです ね、 これね。6節、主よあなたに並ぶものはありません、あなた大いなるかな、あなたの皆は力ある大いなるものですって。これは恐れや偶像の真ん中で、これ賛美ですよ。6節は、6節、そうですよね、賛美ですよ。これは素晴らしいですね。神を恐れ、神の言葉を信じて生きて従っていくならば、偶像に囲まれる中でも私たちの心の中には恐れではなく主への賛美、喜びがあふれるっていうことなんですよ。賛美っていうのはこういうものだって。ですからまず神を第一とするっていうことが、神の御言葉に従うっていうこと、神の近くにいるっていうこと自体が賛美の源なんですよ、パワーなんですよ。これなくしてですね、歌うことはできないんですよ、礼拝することはできないんですよ。ですから、このエレミ書10章だけではなくて、全ての礼拝も賛美もこの一節から始まるべきでしょうね。誰に語った御言葉に私たちは聞き従うのかって、誰を神とするのか、私は誰であるのか、この方は誰であるのかって、そこに行かなければ、そこに見つめなければ賛美なんてないってことですよ。でもそれさえあれば、恐れや闇や問題や試練や病やサタンや敵を前にしても、私たちは高らかに神を賛美できるっていうことを、これを教えてくれてるんではないかなと思うわけですね。7節から8節9節と、唯一の神は絶対者なるお方であるってことを語られていますね。神は唯一であって絶対なるお方、絶対っていうことは他を断つっていうことなんですよ。他を断つっていうことなんです。すなわち妥協はないっていうことなんです。道は一つしかないって言いましたでしょ。二つの道を選ぶことはできないっていうことです、ね、二つの道を選ぶ。あなたはマモン、お金ですよね、この世を、神のどちらを選ぶのか、ね、両方選ぶことはできないって、どちらを選ぶのかって、これが道ですよ。これが私たちの信仰ですね。中立なんてないんです、両立なんてないんです。この唯一の神、この絶対者なるお方を我が主とするということ、またこの一つの道に、二つの道じゃないですよ、行ったり来たりではない、この一つの道に生きる、歩むってことが清さを保つっていうことですよ。聖徒であるってこと、私たちは神の民であるってことなんですよ。二つの道に歩む者のことを生徒とは言わないんです。二つの道を信じる、二つの道の間で生きるって、そんな生き方はないってこと。両立、中立はできないっていうことを私たちは忘れてはならない。絶対者なるお方なんだからということですね。八節はちょっとびっくりしますでしょ。間抜け者で愚かな、ねえ、神を信じない人たちの間抜け者で愚かなんて言ったら、もういやし怒られちゃうですよねと思いますがね、それよりもさらに間抜けで愚かなのは、だって異邦人は先ほども皆さん言ってた、神を、誠の神を知らないから偶像に走ってるでしょ。でももしここで語られる方は、もし私たちの心、イスラエルの家が神を知っている私たちが、この道を知っている私たちが、もし神よりも偶像を愛し頼り、これに仕え、 この世の道に歩むならば、それはどれほどこの世の人たちよりも愚かで間抜けなものかってことを神は私たちに語ってるんではないかなということですね。十節いいですね。主は真の神、生ける神、常しえの王、絶対者ですよね。この信仰告白、箴言の9編10節にはこう書いてあるじゃないですか。そこに引用しました。主を恐れること、恐れるって、これ新教導訳の恐れのがいいですね。敬うの恐れが書かれていますね。口語訳はこっちの恐れになっちゃってますけどね、新改訳もね、恐れ、敬うの恐れにした方がいいかなと思うんですが、主を恐れることは知識の始め、主を恐れることが全ての始めだって言ってるんですよ。礼拝も賛美も信仰生活も祈りも、ですから主を恐れ、このお方を絶対者として恐れ敬うことなくして祈りも賛美も礼拝もないんです。クリスチャンもないんです。清さもないんです。主を恐れることは知識すべての初めて言っていいんです。聖なる方を知ることは悟りである。この方を知ることが全て、悟りって全てって書いてもいいですよ。このお方を知ることこそ全てであるって、知るって知識で知るって意味ではないですよ。ヘブル語の知るは、これは関係を持つ、父と子が私は父を知っている、私は子を知っているって、その時の知るです。私はトランプ大統領を知っているって、その知ってるではないです。違うことは、このヘブル語の知るは、このお方を知ることこそ私の全てなんだってこと、いうことですね。これでこの十章にはですね、偶像というのがテーマでありましょう。この実は偶像という言葉ね、これこの偶像エイドロンっていうのは、これギリシャ語なんですけど、実はこれヘブル語ではなくてですね、これですね、ドローンと関係あるかなと思って調べたんですよね。語源わからない、語源ね、結構これは蜂だっていう人もいれば、いろいろな語源があってですね、もしかしたらこの見るって、ここからギリシャ語から来た、英語ってギリシャ語から来てるの多いんですよね。影響してんじゃないかなと私は思ってるんですけど、そうは言えないです。まだそういう文献を見つけたわけではないので。これ実はですね、エイドスっていう言葉なんです、語源が。エイドスっていうのは見る、見つめるっていう言葉なんですよ。ですから、偶像っていうのは神以外のものを見るっていうことなんですよ。わかりやすいでしょ、これなら。偶像っていうのは神以外のものをただ見るじゃなくて見つめるっていうか、あれね、ダビデも見つめちゃったんですよ、バテシェバの。見ただけでね、もうさっと去ればよかったのに、見ただけじゃなくて見つめちゃったんですよ。アダムとエヴァも、禁断の実をあるなって見ただけでね、去ればいいのに、それは目に入ってくるものはいくらでもあるわけですから。でも見つめちゃったっていうことが、目の欲ですよ。それがいけないということ。私たちここでも教えられますよね。すなわち偶像って何ですかって言われたら、言葉から言えば、このギリシャ語から言えば、神以外のもの、だ見るべきもの以外のものを見て見つめることって、これいい定義じゃないかなって私勝手に思ってるんですけど、ということなんです。さあそこ書いておきました。見えないものよりも見えるものをより見つめて、簡単ですよね。見えるものの方が 見やすいですから、確かにね。見えないものの方が 見えにくいでしょ、当たり前のことですけど。でも先ほどもね、目に見えない空気、大切なものだって、私の前にあるっていう言われた方がありましたけども、目に見えないものの方が大切なんですよ、本当は。そう思いません？愛なんかどうですか？信頼どうですか？これ全然見えないですよ。ね。でも、
魂の休息、これも見えないかもしれない、まあ、体の休息も必要でしょ。でもどうでしょう、いくら体が休めても魂が休息しなかったら、なぜ体をね、あの休暇があって休息するかって言ったら、まあ、体を休息するっていうのもあるでしょうけど、私たちの心にも休息が、魂にも休息が必要ですからですよ、ね、ですからせっかく連休あったのに帰って疲れて帰ってきちゃったっていうね、そういう話もよくありますが、見えないものの方が大切なんですよ。そうでしょ、10カラットのダイヤの指輪よりも見えないその人の愛の方が大切なんですよ。そう思いません？いくら10カラットの愛、あのダイヤがあろうが、立派な家があろうが、ね、そこに愛がなかったら何になります？そう思うんですよね。だから私たちはそういうことからもそういう存在である、神に作られた存在であるっていうことが、こんなところにもヒントあるかなと思うんですね。さあ、見えないものよりも見えるものをより見つめて、これに頼り仕え生きることを偶像という。だから私たちが本当に見なければいけないのは見えないものなんです。見えないものを見ないといけないです、私たちは。問題は見えるものしか見ないからなんですよ、人の問題は。その、動機は自己愛であって、偶像礼拝の動機っていうのは、なんか物を拝んだりするっていうことで、それは表面ですよ。偶像礼拝の心っていうのはですね、自己愛だとね、例えばそこ書くのが、これこそあなたを幸せにするものであって、これを所有すれば今度こそ満足する。テレビで言ったり、いろんな人が騙されてるじゃないですか、結婚詐欺や、ね、何かを買わされたり、それをやったらね、ああこれもうかりますよって、もうね幸せになりますよって、良くなりますよってね、そう言って誠の神以外のものを求めてしまうこと。人は自己の欲望を満たせるものであれば、これを神とし、これに仕える。恐ろしい存在ですね。すなわち、だから神がなければ私たち人は生きていけないわけです。すなわち、偶像礼拝とは自分を神とする自己崇拝の罪であって、今日の偶像は富、権力、名声との自己欲そのものであって、神の民の心にさえ忍び寄る危険がある。そのような偶像の中で、異教の道あふれる中で、私たちは囲まれて生きているんだということ。そこで私たちはこの絶対者なる唯一なる神の道を選び、聖なる民として妥協なく生きなければならないということを、今日の聖書から学ぶことができるのであります。最後の行ね、神の民になる私たちは、自分の欲や都合という、自分の考え方や思いという偶像に仕えるのではなく、神の御言葉、神のこの声に聞き従うことを日々選んで歩む民であるという。愛する天皇お父様、今日も時代は変わろうとも、言葉、場所、文化が変わろうとも、全く変わってないことを私たちは見ました。このエレミアへの、当時の民へのメッセージが、今鮮やかに私たちのメッセージとなって、聖霊様、あなたが私たちに語ってくださった、私たちの抱えている問題は、いにしえの昔から今も何一つ変わっていないこと、イエス様以外には私たちには救いの道も解決の道もないこと、どうか私たち神の民を、自分が誰であるか、これを忘れることがありませんように、このお方が私にとって誰であるか忘れることがありませんように、信仰の創始者であり、イエス様である、完成者であるイエス様から目を離さずに生きること、このことにおいて日々私たちはあなたの前に整えられてまいりますように、我らをどうかもう一度ペンテコステを前にするこの祈祷会、 聖霊様の力にあふれさせ、どうか民の目を覚まし、この一本道に生きる者として、一つの道に生きる者として、私たちをあなたの民、あなたの家とお呼びくださりますよ。尊きイエス様の名前で感謝してお祈りします。